先週のイースターでは、私たちは日曜日の朝早くにイエス様のお墓に行った女性たちが、墓の中にイエス様の体がないことを発見し、そして天使たちが女性たちに、あの方は復活なさったのだというお告げの言葉を私たちも聞きました。これがイエス様の復活を最初に知った女性たちに起きた出来事でした。そして今日は、その日の夕方にエルサレムの都の中で、とある家に隠れていた弟子たちのところに復活のイエス様、キリストが来られて、あなた方に平和があるようにと言われた出来事を耳にしました。キリストが来られたとき、弟子たちは主を見て喜びました。主の復活は喜びの出来事です。そしてまた本日は、旧約聖書の詩編118編の詩も読まれました。今日こそ主の御業の日、今日を喜び祝い、喜び踊ろう、こう記されていました。118編は喜びの詩、礼拝に集う者たちの詩であります。詩というのはポエムですね。復活のイエス様、キリストと出会った弟子たちは、恐れが取り払われて、喜びに満ちていましたから、もしかすると、この詩編118編を歌って喜びを表したかもしれません。詩編118編のことを少しお話ししたいと思うのですけれども、この詩編は秋の収穫祭であり、エジプトからの脱出を祝うカリオの祭りというのがありますけれども、その祭りの時に交互に読まれていたと言われています。先ほど私たちは、詩編購読で150編を購読いたしました。そのように、この118編もですね、購読して、互いにこの読み合うことで祝う、そういう詩なんです。最初から少し全体を概観いたしますと、1節から4節は、先ほど私たちが交互に読んだ賛美と同じような賛美が歌われています。そして5節から21節は、王様が歌う感謝の歌です。あるいは祭司が歌う感謝の歌であります。それは、苦しめられても主が力ある技を示されているということを歌っています。そして22節から25節、先ほど読まれたところですけれども、その22節から25節は、王の賛美、あるいは祭司の賛美に会衆の賛美が加わり、賛美が大きく広がっています。最後の26節から29節は、祭司たちが神殿に入る会衆に祝福の言葉をかけ、人々に祭壇の周りに来るように進め、恵み深い主に感謝するようにと告げているのです。22節以下から少し、細かく、詳細に説明をさせていただきますと、22節と23節、主を建てる、家を建てる者の退けた石が罪の親石となった。これは主の御業、私たちの目には驚くべきこと。この言葉は皆さん耳にしたことがあるんではないでしょうか。新約聖書の方にも書いてあります。マタイによる福音書21節の21章42節に引用されています。家を支える住石というのは、私たちは今目にする家は、一番下に土台、コンクリートで土台をしますね。バーッと全部の全面にこう、 土台を作りますけれども、昔はその柱を建てるところに大きな石を置いて家を建てたものです。そしてその炭の石には一番この家の重さがかかってくるので、非常に頑丈な石を探してきて、この家を作る人たちは炭の石として置くわけです。置いてたわけです。ここに書かれていることは、その家を建てる人たちがこんなしょうがないよねって言って捨てた石が、なんと炭の親石、そういう大事なその家を支える石になった、土台になったということを表しております。石は大工によって一旦は捨てられましたが、家を支える炭の親石となりました。これは比喩ですね。石は人を表していて、一旦その人は捨てられたのであります。軽蔑され迫害されましたけれども、神によって救われ認められ、特別重要な任務を担うものとされました。旧約の人々はこの118編の歌をメシアが到来する歌と解釈していました。メシアが来られるということですね。そのメシアは捨てられるということです。一旦捨てられて、また捨てられたのだけれども、人々を支える土台になる、そういう方だということを表しているわけです。24節には、今日こそ主の御業の日、今日を喜び祝い、喜び踊ろうというふうに書かれています。これはもう喜びの歌ですね。礼拝に集った人々は神の勝利を喜んでいます。祭司が語るとき、私たちも、まあ、そこに集う会衆も共にその言葉に従って喜び祝うのです、踊るのです。主の日を祝う喜ばしい礼拝がここに行われています。そして感謝は次第に25節の、どうか主よ私たちに救いを、どうか主よ私たちに栄えをと祈る歌へと変わっていきます。私たちも礼拝に集い、今ここにおられる主イエス・キリストにこのような賛美の歌、そして願いを捧げるのであります。26節には、祝福あれ主の御名によって来る人に、私たちは主の家からあなたたちを祝福すると歌われています。礼拝する人々が喜びながら、まあ、あるいは踊りながら聖所に入ってくるんですね。その時に祭司たちはこの祝福の言葉を持ってその人々を迎え入れているのです。祝福あれ主の御名によって来る人に、主の御名によってここに集まっています。私たちのことです。そして祭司が、私たちは主の家から、つまりここで礼拝堂であなたたちを祝福すると祝福の言葉を述べているのです。この言葉は神が伝える言葉を祭司が取りなして伝えているわけですね。ですから神が祝福している、そういうことを表しています。27節、主こそ神、私たちに光をお与えになる方、祭壇の隅の角のところまで祭りの生贄を綱で引いていけ。この前半の言葉は宗教改革者カルバによると、聖所におられる神に対して祭司も会衆も信仰を証ししている言葉だということであります。主こそ神、私たちに光をお与えになる方、そのようなお方であります。私たちも このようなお方を礼拝しているのです。そして後半の祭壇の角のところまで祭りの生贄を綱で引いていけというのは、まあ、分かりにくいかもしれませんね。実はこれは祭壇の周りを踊り回るようにという意味なのです。祭司がそういうふうに告げているのです。祭壇のこの角にこう触るということは、祭壇の神聖さが回収、そこでまあ踊って喜んでいる人々に伝わるようにという意味だそうです。この説を新しい聖書教会共同訳は次のように訳しています。祭壇の角のところまで枝を手に祭りの行列を組め、こういうふうに読みますと、カルバンの説明に近い様子が描かれているということが分かってまいります。喜び踊るというのは、私たちの礼拝の姿とはかけ離れているように思われるかもしれません。今私たちは、まあ、この牧師の言葉を通して神の言葉を聞いて、皆さん、まあ、静かにこう、聞かれているわけですね。言葉を聞かずに踊り、喜び回っているということではなくて、今、神の言葉を聞きながら、でも心の中では喜びを持って、まあ、心の中では跳ね上がるほどの思いを持って、今ここにおられるということだと思います。日曜日、主の日に礼拝することは、主の復活をお祝いすることから始まっていますから、礼拝は喜びであることは現代でも同じです。そのことをどういうふうにこの礼拝の中で表現するかということについて、例えばアメリカの黒人の礼拝では、それこそ賛美の中で踊るわけですね。踊りながら賛美をするということがある。しかしまあ説教の時は皆さんちゃんと聞いてるわけですから、例えば今日のこの礼拝の中で、この賛美をするときに、手拍子、今日しなさいということじゃないですよ。賛美をするときにですね、手を叩くとか、ここを踊り回るとか、そういうことがあってもいいということなんです。これはまあ、礼拝の形に依存しますから、やはり礼拝は厳粛に神を賛美するものだという人たちの思いも、ここで実現されなければいけないし、そしてまた、この礼拝というのは、主イエス・キリストの復活のお祝いなんだということを表すために、もっとこう、喜びにあふれた礼拝にしていきたいという思いも、こう、組んでいきながら、この礼拝というものも、私たちが、この作り上げていけばよい、そういうものだというふうに私は思います。そして、そうやってこの2000年間、礼拝の形も徐々に変わってきて、今私たちはこのような礼拝を捧げているのです。復活の主キリストに出会った弟子たちの喜びもこのようなものであったのではないかと思います。主が来られてそこに主がおられる、弟子たちがその周りにいて喜んでいる、これはもう礼拝です。今日ヨハネによる福音書に書かれていたところ、まあ私たちはまあ割とスーッとこう読んでしまうところなんで、ああ、イエス様復活したんだ、ああ、よかったよかったっていうふうに、まあ、読めるんですけれども、よくよくこう、この118編とかとこう重ね合わせて考えてみると、ここでは喜びの礼拝が行われてたということではないかというふうにも思うんですね。28節には、あなたは私の神、あなたに感謝を捧げる、私の神よ、あなたを崇めると、こういうふうに書かれております。これは祭司が回収の思いを取りなして、また感謝の言葉を捧げているわけですね。そして29節の、恵み深い主に感謝せよ、感謝せよ、慈しみは常しえにという言葉は回収の合唱による感謝の言葉です。祭司が告げる。 それに対して回収が応答する。そうやって礼拝が神に捧げられていくわけです。この言葉によって神の恵みがもう一度すべての人の目の前に立ち現れてきます。人々はその恵みにより頼み、どんな困難にあってもそれによって慰められるのです。礼拝に集うすべての人はこの118篇の詩によって神様の永遠の救いと恵みについて思いを寄せ、そして118篇のような詩を通してその恵み、救い、感謝を証しすることができるのです。さて、弟子たちはヨハネによる福音書に参りますけれども、ユダヤ人たちを恐れて戸を閉めて潜んでいました。しかしそこに復活の主キリストが真ん中に立って、あなた方に平和があるようにと言われました。このあなた方に平和があるようにというのは当時の挨拶の言葉であったと言われています。ある人に言わせるとごきげんようというふうに入ってきた、まあ私たちで言えばこんにちはって入ってきたかもしれませんね。しかし主は二度もこの言葉を弟子たちにかけています。つまり主はこの言葉によって弟子たちの恐怖を取り去り、平安を与えたのです。平和というのは戦争がない状態のことを、この聖書の平和というのは言うのではありません。平安ということもあります。そして調和ということもあるんです。神との平和、人と人との平和、それは調和であり平安であります。もちろん私たち一人一人の心の中の平和であり平安でもあるわけですね。それなくして他の人と平和に平安に暮らしていくということはまあ難しいと思います。まず私たちが主イエス・キリストのこの言葉によって平安を与えられる、そのことによって私たちも喜び祝うのであります。踊るほどに喜び祝うのです。イエス様はその言葉に続いて、父が私をお使わしになったように私もあなた方を使わすと告げて、弟子たちを福音宣教者として立てられました。まあ福音宣教者っていうと非常になんか大変重たい職務を与えられたように感じるかもしれません。まあ当時の弟子たちにとってみると、もう自分たちは生きてる心地もしない、いつ捕まってしまうかわからない、もうこの世の中から消えてしまうような存在と思っていた、その自分たちが神様の働きを担えるんだということを改めて知ったという意味では、今日の私たちがこの感じるこの職務を与えられたということとは全く違う。そうだ、自分たちにはやることがあるんだ、イエス様は復活したんだということを伝えていこう、そうやって生きる力が与えられたんです。私たちも洗礼を受ける前の状態を思い出したら少しわかるかなと思うんですね。辛い状態があったかもしれない、誰にも自分の心を分かってもらえないという状態だったかもしれない。それがイエス様に出会って、イエス様の言葉を知って聞いて、私のようなものでも私のようなものでも生きていていいんだ、そのことをあなた語っていいんだよってこうまあ言われているようなものですよ。だから今まで何もできない、例えばこういうことですよ。会社で言えばある仕事をあなたこれしなさいねって言われて、それを一生懸命やる、それが自分の生きがいだ。家庭でも、主婦として あるいは母として一生懸命やること、それが、まあ自分の存在だ。それができなくなったら自分の存在はなくなってしまう。そんな、まあ切迫したと言いますか、自分の存在が不安定で、どこに自分の生きる土台を置いたらいいかわからないような状態だったのに、それが、隅の親石の上に私たちが置かれて、イエス・キリストという土台の上にしっかり立つことができて、もう私たちは何々しなければならないから解放されていったわけですよ。その喜びを伝えたいと思いながらも伝えられなかった弟子たちが、伝えていいというか、伝えなさいという、そういうふうにキリストから言われたんですから、これはもう喜びだったと思います。きっと、それから、まあ私たちは、まあ知ってるわけですけど、使徒言行録へ続いていくわけですね。聖霊が弟子たちに下されて、そして弟子たちは大胆に語るようになりました。これが礼拝の姿であり、私たち、この主の言葉を与えられた、そして主に守られている私たちの姿であると言えると思います。そして、主の言葉というのは、その行いというのは、父の御心と同じであるわけですから、神も、父なる神も、そのように考えておられます。今日の箇所では、その伝えるものは一体何なのかということがはっきりとは示されていません。しかしそれは、主イエス・キリストは復活なさったということに含まれる神の愛です。神が徹底的に私たちを、イエス・キリストを愛しておられて、死からさえ蘇らせた、蘇させてくださったということ。いわばそれは隔ての壁を取り壊したということであります。エフェソの信徒への手紙2章14節15節には、実にキリストは私たちの平和であります。二つのものを一つにし、ご自分の肉において敵意という隔ての壁を取り壊し、規則と戒律づくめの律法を廃棄されました、と記されています。その最大の壁は死です。死ぬことでした。人間にとって死は決して戻ることのできない大きな大きな壁です。断絶です。この壁さえも完全な人間となられ、さらに復活されたイエス様キリストは、父なる神と共に打ち壊したのであります。この復活の恵みは私たち一人一人にも与えられています。私たちはですから、死によって亡くなってしまうのではない。無になるのではない。もし、神様の御心ならば、蘇ること、まあ生き返ることすらできる。そしてまた私たちは約束されています。主イエス・キリストが復活したように、私たちも復活させていただけるんです。その時、私たちは霊の体を持って、霊の心を持って、完全な誠の人になるのであります。喜び祝う、喜び踊る、そのような礼拝が捧げられていたことを、私はこの2000年前のこのイエス様が弟子たちの前に現れた、この小さな、本当にわずかなメンバーだったと思うんですけれども、そこで行われた礼拝、そこにおいて、そのような喜びと、この踊り回るような、 状態が実現したのではないかと思うのです。現在私たちはこの世界に国と国とが対立し、紛争や戦争が起きているのを見聞きして不安の中にいます。私たちは神の愛を信じ、キリストの救いの恵みを信じ、聖霊の力を信じているはずなのに、恐れを抱いています。アメリカのキリスト教福音派の人々の中には、異なる価値観に生きる人々を排除することを正当化する人たちがいます。聖書には統合という文字は見当たらないとか、あるいは神はいつも壁を作ってきたと発言し、分断を正当化する人がいます。全員ではないけれども、いわゆる影響を与える人たち、多くの人たちに影響を与える人たちがそういうふうに語る。それを聞いて、まあその言葉に惑わされると言いますか、先ほど私がエフェソの信徒への手紙を読んだ中には、敵意という隔ての壁を取り壊すという言葉があったにもかかわらず、聖書の御言葉に基づかずにこういうことを語る人たちの言葉に惑わされる。しかもそれは聖書をあまり知らない人たちの中にこそそのような不安を与えてしまうような言葉を語る人たちがいるということ。これを私たちはそうではないというふうにやはり伝えていく。必要があると言いますか、私は義務があるというふうに言ってもいいかと思うのです。それも喜び祝いながらだから、非常に面白いですけれどもね。いや、こんなに神様の愛っていうのは素晴らしいんですよ。だから、隔ての壁なんか打ち壊してくださってるんだから、一緒に共に生きていきましょうよというふうに言っていく。ある意味義務があるわけですね。そうせざるを得なくなるわけです、私たちは。そうせざるを得なくなるというのは、そのように私たちは生きていくようにさせられるということです。共通の敵をアピールすることで、集団の中の不満を抑え、団結力を高めるというのは、かつてのドイツのナチス政権のユダヤ人政策に典型的に現れているように、いつの時代にもどのような組織にも指導者や為政者がその団体や国を一つにするため、そしてまた自分に批判が向かないようにするために用いたくなる誘惑を持っています。それが今世界で力を持つようになってきているというふうに言えるのではないかと思うのです。しかし、私たちは隔ての壁を取り壊して、死の壁すら取り除いてくださるんですから、人間同士の隔ての壁や、人間や自然との隔ての壁を取り壊して、共に生きることを教えられています。あなた方に平和があるようにという言葉は、私たちだけではなく全ての人に向けられて語られている言葉です。私たちは復活の主イエス・キリストが今も私たちと共にいてくださり、私たちに平和を与えてくださっていることに感謝して、不安から平安へと平和へと変えられる日々を送ることができるのです。そして、分断ではなく、共に生きる生き方へと、私たちの生き方を選び取っていくことができるようになりました。主イエス・キリストが私たちを支え、導いていてくださいます。お祈りいたします。在天の恵み深き主なる神様、皆を感謝いたします。主が復活されたということは、神の力が 神の愛が力に勝ったということであります。そしてまた主イエス・キリストが今も働いておられて、私たちを導き救い出してくださっているということであります。私たちは今日耳にした言葉のように喜び踊って礼拝に集い、あなたの言葉によって生きる力を与えられたいと願います。今日もそのような言葉を私たちに与えてくださりありがとうございました。私たちは何かができるから、何か価値があるからここに生きているのではなく、あなたの御旨によって、あなたの愛によって生かされていることを心から感謝いたします。そしてこの感謝を多くの人たちに伝えることができるように願います。今日いろいろな都合で礼拝に集うことができなかったすべての人々、あなたの御言葉を聞く機会を得ていないすべての人々が、あなたの恵みの中にあって豊かな人生を歩んでいくことができますように、分断の壁を取り払ってすべての人があなたの御言葉を聞くことができるようにと導いてください。これらの感謝と願いを尊き主イエス・キリストの御名によって御前にお捧げいたします。
アーメン。